At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
続いてはポッドキャストでも配信しています、大竹メインディッシュ。本日のお客様はネット上の連載100日で崩壊する政権が話題、この連載が書籍化された100日で崩壊する政権、コロナ禍日本安倍政権の軌跡が不走者から発売中、漫画家イラストレーターの坊後夏子さんです。
はい、ようこそいらっしゃ
いました。いらっしゃいませ。
よろしくお願いします。
坊後夏子、ご本名ですか？
あ、本名です。はい。
そうなんですか？
そうなんです。
すごい名前ですね。
防ぐ後ろで坊後って読むんです。
防ぐ後ろ。防ぐ後ろ。
そうなんです。後ろ。
字ちょっと書いたらごぼうだね。
うん、そうなんですよね。
坊、その割には、漫画も攻撃的だったりしますけども、
そうですね、うん、あんまり防いでないですね。
そうですね、はい、はい、漫画をお書きになるようになったのは、
はい、
どのくらい前なんですか？
もう結構10年ぐらい、
うん、はい、
うん、まあその前は、うん、趣味では描いたりとか、うん、で仕事としてもイラストのカットを描いたりとかはしてたんですけど、うん、こういう政治の漫画っていうのを描き始めたのは10年前くらいからで、
はい、でもそのそれ漫画描く以外のお仕事ってどんなお仕事だったんですか？
もう普通に事務とか、
はい、普通の事務。
普通の事務で、そうですね。事務職の仕事転々としたりとか、
はい、
で、途中で何もしてない期間があったりとか、
はい、
うん、まだ、こう、なんかカフェのホールの仕事したりとか、いろいろ転々としてました。
ああ、そう、はい。いや、でも、漫画どこで覚えたとかそういうわけじゃないんだ。自己流。
そうなんです、自己流で。
はい。
だから最初書き始めるときはこれでいいんだろうかって、ちょっとこわごわ発表したりしてました。
それを最初何に連載なさったんですか？どこで書いてたんですか？
もともとはもう自分でブログに上げたり、うん、ネットに上げたり、うん、で、うん、ツイッターを始めてからは主にツイッターで上げて、うん、っていうことをしてて、
うん、へー、
はい、
いやいやいや、でもそれが自分でやってて、うん、まあでも漫画だから、
はい、
あれですよね、例えば俺はよくわかんないけど、その構図の大きさとか、
うん、あ、小回りです
ね。小回りっていうんですか、
はいはい、
あんなのとかどこで、そう、なんかプロの人はなんか小回りするじゃないですか。
ちゃんとした人はこう、うん、誰かのこうアシスタントとかやってしっかり勉強してとか、専門学校行ったりとかされるんですけど、はいはいはい、私自己流で見よう見まねです。
だって売られてる漫画見れば覚えるじゃん、
うんうん、あ、それもありますね。でも見よう見まねで、
あ、そうなんだ。
そうだよ。
そんな簡単じゃないじゃないですか。
だったら小回りなんか覚える必要ないじゃないかみたいなね。ここでこれを大きくしてみたいなのね。例えばギャーなんてでかい声が入ったりね。
だから結構小回りが難しくって、うんうん、だから最初書き始めた時はもっぱら4コマ漫画でした。
それがツイッターで、
はい。はい、ツイッターで発表してるうちに、うん、結構いろんな人が声かけてくれたり、うん、見てくれたりとか、
うんうん、
そうすると自分もやっぱり嬉しくなって、また書こうかなってどんどんそういう気持ちになっていって、でそのうちになんかこう実際に出版社の方とかからも、
うんうんうん、
ぼちぼち声がかかるようになってっていう感じです、
うんうん、ちょっとすごいじゃないんですか、うん、でも
ツイッターで流れてくるとすごいなんか面白いからさ、すごいリツイートしてたんだけど、
ツイッターで書いてるうちにね、
うん、
まあ変なこと言ったらそれが本になっちゃったってことでしょ。
そうですね、
あっという間に、
はい、
ね、そんな風になるって、こう成り行きは その最初の時点で書いた時には、うん、想像なさってたんですか？
この連載を、うん、まあ、連載始めたってこれ、うん、自分で勝手に始めたわけだし、わけなので、そうです、はい、セルフ連載を始めちゃっただけなんで、うん、その時は全然こういう本になるっていうことは全く考えてませんでした。
この100日で崩壊する政権を書く前から政治風刺的な漫画を書きに、
それはずっと書いてました。はい、
そうですか、
はい、
それは何党の政権の時代ですか、今の党ですか。
実は民主党政権時代の頃から書いてまして、
うん、あ、そう、
はい、
民主党政権時代はなんか変な言い方だけど書きやすかったでしょ、うん、そんなことない、
うん、書きやすかったですねあの基本的には政権、うん、あの、うん、それまでの自民党のやっぱり新自由主義みたいな大企業が儲けて普通の人はそうでもない、うんうん、むしろ苦しいっていうのに変わって、うん、やったーって思ってたんですけど、うん、でも応援してたんだけど、見る見るうちにちょっとまた消費税上げるって言ってみたりとか、あの当初の、うん、公約みたいなのがどんどんなんかなし崩しになったりとかしてて、
最初の民主党と後半とは
全然違いますよね、うん、
しかも福島、ね、第一原発の事故 も事故もあって、
あれも大きかった
ね、それの対処の仕方も右往左往したし、
ね、
あと政権取ってみたら、はい、あのね、そのなんか年金とか、ね、はい、突っ込んでいってってみたら、うん、思った成果が上げられなかったですよね、はい、うん、本当は年金何やってんだっていうのがあったんだけど
見てて嫌だなと思ったのは、うんうん、仲間がちょっとなんかあるとかばわないんだよね、
うんうん、
仲間がなんかあってもかばわないって、うんうんうん、自民党のすごいところって仲間になんかあってもすごい、
その
本当はライバルなのかもしれないけど、
う
んうんうんうん、とりあえず自民党がっていう風になると絶対そのかばうっていうか、
やっぱり利権で固まってるってすごいですよね、
うん、なるほどね、で、うん、どうぞ。
いやいや、くだらないこと聞きた
から、うん、どうぞどうぞ。
誰の顔を描くのが楽で、
うんうんうん、こいつ
の顔は難しいっていうのは誰かな、
こいつに描きやすい、
小泉は描き、あ、
かよりしてあの
岸田さんとか、こういう岸田さんとか岸田文雄さんが整ってる顔の人は描きづらいです。
あ、そう、
で安倍さんも当初はちょっと安定しなかったんですけど、さすがに8年ぐらい経ったんで慣れました。
でも私、安倍さんの、はい、安倍のマスクは、はい、あの防護さんの漫画で思い出すよ
あのしてるず、ちょうど描きやすくて、あれがまた、うん、あのある意味絵になるって感じで、うんうん、漫画家としてはあれ、あ、これはいけるって喜んで描いてました、う
んうん、あ、その安倍さんのくだりは知らないんだけど、それは4コマ漫画なんですか。
そうなんです、うん、あの4コマで もうめっちゃ描きました。
安倍さんの顔、その、うん、ほらマスク配って自分でしてたじゃない。さあ防護さんの漫画で、うん、ずっとみんながそれを回す、うん、安倍のマスクのって、うんうん、その写真じゃなくて、安倍さんの写真じゃなくて、うん、防護さんの漫画の、うん、そのイラスト上げてきて、うん、だからもう安倍のマスクっていうと、うん、防護さんのイラストが出てくるの、うん、
もうそれはボンゴさんの中ではヒット。
もう私が書くと、うん、あのまたなんか安倍さんの安倍のマスクでおかしかったのが、うん、他の人がもう麻生さんとか一回もし多分しなかったんじゃないかっていう、周りのお付きの人とか閣僚が誰もしないでずっと一人でっていうのがまた笑っちゃって、うん、でそれでどんどん私も乗ってきて、必ずなんか安倍さんがマスクするとずれたりとか、うん、ちょっとなんか汚れてたりとか、うん、はい、だんだん悪乗りしてそういう風に書いたりとかしてて、はい、楽しんで書いてました、うん、
安倍のマスクはね、うん、大評判だったもんね、
でも書きやすくしてほしいね、政治家の人たち、ちょっと髪型とかみんな一緒に
そうなんですよね、うん、
そんな漫画家の要望に応えて髪型変えられない、うん、
これ100日で崩壊する政権っていうタイトルで、うん、
はい、
その安倍さんが第二次政権を取った時からもう書き始めてたんですか。
あ、これはですね、最初それは、あ、もちろんの100日で、あの死ぬワニっていう結構大ヒットした、
はいはいはい、
あれもう、あの素晴らしい漫画にあやかちょっとあやからせていただいて、うん、それでちょっと私も真似させていただいて、うん、で書き始めたのがやっぱりコロナが始まってからで、うん、あんまりにも、うん、あんまりにもひどかったんで、うん、これは書き残しとかないといけないなと思って、
うんうん、だって毎日だもん100日間ね。
そうですね、うん、
じゃあコロナの影響が出始めて、安倍政権の対応はこれおかしいんじゃないかって思って、ワニに乗っかってっていうことで、
ちょっと乗っからせていただいて、はい、
じゃあ当初からっていうことではなかったんですね。
そうなんです、当初は特にこういうタイトルとか決めなくて、まあ、書いてまして、うん、でなんか書かないとみんな結構ひどいことが日々やりすぎて、うん、すぐ忘れちゃう、過去のことになっちゃって、うん、絶対書き記す、もう書き残さないとダメだと思いました、
うん、そうだね、もうだって森掛桜とかもみんな終わったと思
って、そうなんですよ、全然終わってないしっていうまだやってんだとか言われちゃいますからね、
うん、書いていていろんな反響もあったと思いますけども、はい、こう いい反響も悪い反響も当然ながらありますよね。いい反響というのはどんな感じだったんですか？
毎日連載してたので、こう見てくださる方が、こう今日はどのネタかなって言ってくれるのがすごく嬉しかったです。
そういう意味でこんなネタありますよみたいなのもあったんですか？
そうです、結構、見てくださる方がこれ書いてくださいとか、なんかこのそういうふうにネタを提供してくれたりとか、そういうのもすごく嬉しかったですね。
一日のうちこれを漫画を描く時間ってどのくらいなんですか？
考えてる時間が結構多くって、なんせネタがありすぎるので、選ぶっていうのがまずすごい大変なんですよ。で、数ある中からこれにしようって言って、で、それをこう過不足なく4コマにどうちゃんと落とし込むかみたいな、そこが結構またしばらく。
ずっと続いちゃうでしょ、終わっても次のこと考えちゃうも
んね。そうなんですよ。ほっとする時間がなくて、明日のことちょっと考えとかないととか。
プロの恐ろしさを味わってるってことだよね。だけど、
すごい、この間、ある人から誘ってもらって、リモート飲み会やって、ボーゴさんも出てたんだけど、
何人ぐらいでやったの、そのリモート？
結構いましたよね、
十何人？
確か10人ぐらいはいらっしゃったんじゃないかな。
2人の記憶がずれてるね、その辺ね。
そうなんです、みんな表示されなかったり
とか、ね、だって3人くらいしかずっと喋ってたんだから
喋ってる、ね、人が結構固定されてて、
誰
口を挟めない、
田中康夫さんとか
あいつは喋るから雑誌
いやいや違う、その時に、わーって面白いなと思ったんだけど、すごいお子さんが2人ちょろちょろしてて、すごい元気な、走り回ってんのね。
防護さんのうちですか？
そうなんです。でだから、こんな中で漫画描いてんのかなと思って、
そうなんです。なのです
ごいよ
後書きにもちょっと書かせていただいたんですけど、よくそういう政権の応援団からの妨害ひどかったんじゃないみたいな、それもそうなんですけど、でも結構もっと身に迫るのが子供たちの妨害っていうのが一番なんか
本日さお母さんやってると、結局その子供にご飯も食べさせたりとかしなきゃいけないから、あと PTA の連絡とかさ、時間が分断されるっていうか、
本当そうですよね。
辛いよね。
だからずっと仕事とかずっと漫画のこととかができないんですよ、やっぱりそう考えてるとママとか言ってすぐにもうそういうの待ったなしで結構
わーわー来るんで、だからなんかちょっと嬉しくなっちゃって、私もずっとこうだったよなと思って、なんかすごい嬉しかったです。
そのうちそういうこともなんか漫画のネタになっていきそうだね。
絶対なんか親子ものも面白そう。男の子2人
そうなんです。
わそっか、男の子はさじっとしてない。防護さんちの子もそうなん
じっとしてない
まだ赤ちゃんの時の方がもうちょっと楽だったかもしれない、ね、今動き回っててで子供にいたずらされないような位置にこう、iPad とか置いとくとよじ登ってきたりとか、
そうだよ、
なるほど、はい、いい方のこう楽しいことも伺いましたが、やっぱしマスコミに出てこういうのを書いてると、こういい評判だけじゃありませんよね批判的なものも結構ありますね、
そう村井さんがたまに、よく漫画リツイートしてくださるんですけど、室井さんがリツイートしてくださってすぐ分かるのが、そういうなんかけなす感じの人が一緒にわーってついてくるっていう、
ごめん、
だからね、室井さんもすごい大変なんだなって改めてね、いつも思うんですよね。
もう大変で、もう相手にしないようにしようと思うんだけど、私もすごく感情的な人間だから、酒とか飲んでると本当になんか、ギャッて やってやりたくなるんだよね、
室井さんは来てくれるのは嬉しいんだけど、
いろんなんかね、地引き網みたいにね、いろんなものが
張り付いてる人がいるの、
なんかくっついてくるん
です。ずっと張り付いてて自分のコラムとか上げたりとかすると、こんなくだらないもん書き上がってって、誰よりも早く上げたばかりなのに、ついのよ、
今はここでね、こうやってこれを笑って話せるからいいけど、ね、一人のなってそういうのがこうたくさんついてきたら、それ見た時には結構
やっぱり ね怖くなったりとか、そういうふうな、 マイナスな気持ちにもなったりしますね、うん、
それでもやっぱしそういうマイナスものも含めても、うんうん、こうボンゴさんは書き続けようと、
はい、
こう思いになっていらっしゃる。
そうですね、うん、やっぱりなんか一番のモチベーションが、うん、あの歴史にちゃんと残す、歴史に残すっていうのはそういう大層なことじゃなくて、うんうん、あまりにもなんかこれだけひどいのにどんどん忘れ去られていくから、うんうんうんうん、あの柿の後世の人にちゃんと記録してこんなひどかったんだって言いたいっていう、うん、
じゃああれだ、ボンゴさんのはもう公文書の代わりじゃ。
そうです、あの公文書どんどん捨てられちゃうんで、うんうん、
公文書なくなっちゃうち捨て出てこねえし、
そうなん、
出たら黒塗りだし、
はい、
そんなんだったら私が
私が書くわって言って
残しておこうと。
そうなんです、
後世のために、はい、
でもさ、うん、私たちの意味ってそれもあるよね。
そうなんですよ、
あの時代こうだったって、うんうんうん、さっき田中康夫さんの名前挙げちゃったけど、うんうん、田中康夫さんのなんとなくクリスタルだって、
う
んうんうん、あの時代の、
う
ん
う
ん
う
ん、今読む、
う
ん、でもホラーみたいな感じ、
うん、ちょっとリアルな感覚ないですもんね。
リアル書いてて、うん、やっぱり、うん、そういう風な楽しさっていうかさ、
う
ん、後から読んでもその時代のことが分かるみたいな、
でもね、あのなんとなくクリスタル書いた人がだんだん政治的な動きになってきて、うん、長野県のね、うんうん、もう知事にまでなって、それでまた辞めたりして、う
ん、でもこの間リモートで会った時は犬が出てたよね、
うんうんうん、そうそう、ワンちゃんがすごいワンちゃんが可愛くて
ぬいぐるみ抱いてたんじゃなかったっけ、なんだっけ、
なんか胸にバッチつけたりして
ヤシヤシ
ヤシだっけ、
はい、
ね、でもそういうこともあれだよね、うん、やっぱしなんか表はなんか政治の歴史でもその同時代にあったことだからね、うん、それもボンゴさんが今書こうと、うん、
はい、
残しておこうと思ってらっしゃるってことだよね、
はいはい、民主党政権の時に腹立つことがいっぱいあって書き始めて、
うんうん、
で安倍政権になっても腹立つことがあっていっぱい書き、
もっともっと腹立つ
で菅さんが総理大臣になってどうですか、うん、
はい、いや、もまたもっと腹立って、ね、
菅総理の家ってさ、ちょっと 肌の色が違うんだよね。
あれはあのパンケーキの食べ過ぎで胃が悪くなったって設定なんです。はい、
ちょっと笑っちゃう。
あ、そういうことなの。
そうなんです、あの
それで肌、
好きでもないスイーツをパンケーキおじさんって言われたいがために、うん、無理して食べてて、うん、
あれ無理して食べてたの。
そうなんです、あれ無理して
知らなかった、
ね、知らない勝手に言ってますけど、うん、
はい、でもこれ結構漫画何にもやったことない割に似てるよね。
でもすごいあれだよ、結構、うん、なんていうのかな、うん、あの、うん、面白いし、
うん、
面白いし、うん、すごいその嫌味のパンチも効いてるし、うん、あとは私はすごいそのなんでだろうとか、うん、こういうとこムカつくっていう感覚が、うん、ボーゴさんとすごい一緒、
うんうん、
だから漫画読んでてすごい気分がいい、うん、
なるほど、
はい、菅さんが総理大臣になってこうなるだろうなって予想していたのに比べて今実際に感じてらっしゃることってのはどうですか。
いや、もう少し頭いい人かと思ったら、
私もあ、
何
っていうかさ、あれってさ、はい、望月さんとかの会見、うんうんうん、はい、望月さんに質問されて、はい、あの質問当たらないって、その指摘に当たらないとかって、はい、あれは戦略だと思ってたけど、答えられない人だ
っつうのが分かった。天然だったのかなって。はい、
まあ、ね、ちょっと国会答弁聞いたり見たりしてると、
あ、
大丈夫かなって感じしますよね。
なんつうのかな、ずっとなんか、安倍さんのもとデッチさんみたいな感じだったから、ね、あんなになんか権力志向が強い人だとは思わなかった
そうですよね
今もじゃ あ, あの菅さんになってからも毎日書き続けていらっしゃる、
はい、毎日はちょっとまた書いてはないんですけど、うん、まあ、週にでも 2,3 回は書いてますね、うんうん、はい、
でもそういう政権もあって、ただ私たちはこの国に暮らしてますよね、
はい、
それでこの国に暮らしていると、うん、なぜメディアも含めてこういうことに飲まれていくのか、うん、私たち の,、
はい、
あの立ち位置さえも、
うん、
あの疑ってらっしゃいますよね、
うんうん、
ご自分たちのいる場所、
はい、
私たちはなんかこのぬるま湯の中で何も考えずにいるんじゃないかってことにも、
う
ん
う
ん、か政権に対する批判もありますけども、
はい、
この国で生きている私たちに、
うん、そうですね、
自分にも突き返ってきますね、
はい、うん、結構なんかみんな無力感にすごく慣れきっちゃってる感じがするんですけど、やっぱり私ずっと漫画描くときに一番メッセージっていうかすごく思ってるのが、あの、いや違う違う、主権者なんだよっていうことをすごくいつも言いたいと思って書いてます。
うんうんうん、
まあ、先ほどその民主党政権、うん、安倍政権、うんうん、菅政権、はい、だんだん腹立ってきたっておっしゃってますけど、はい、例えばその中でこうちょっとした希望の光が見えたりとか、うん、こういう流れはいい兆しだななんて感じることとかっていうのは終わりですか？
結構そのすごいひどかったかっていうと、ちょいちょい、うん、一番最近ですと大阪都構想を、はい、大阪市をなくすっていうのが、はい、結構その、うん、大阪では政権与党の維新かな、うん、そういう市長とか府長とかが、うん、あと結構メディアとか上げてすごいお金を使ってキャンペーンしてたんだけど、うん、だからもっと大勝ちして当たり前なのに、うん、そこを結構市民のそこ、いやでもそんなことないって思った人たちが結構お金もなく個人個人が立ち上がってなんかビラ配ったりとか、なんか街でおじさんに恫喝されながら一生懸命スタンディングしたりとか、それであそこまで来たって、
あれ結果出た日、私も帰ってきてからさ、ちょっと浮かれてていろんな人のリツイートしたけど、ボーゴさんも同じことしてて、
そうですよ、
まあ、賛否拮抗してましたけど、その常にそのダブル選挙やると、府知事市長っていうのが大阪維新の会、日本維新の会の人が当選する圧倒的な力を見せているのに、その人たちの主張がひっくり返るっていうのはちょっと面白いというか、
そうですね、
一方的に流れていかないんだな、自分たちで考えてるんだなっていう感じはしましたよね。
多分同じだと思うんだけど、そのもう今維新の話出たから、維新だってメディアがさ、メディアとか吉本がすごく要所しまくってたわけじゃない で、私たちってさ、私はコラムとか書いてるし、物書きだし、ボーゴさんも漫画書いてるし、そうするとメディアの末端にはいるじゃない、そう、余計にだからさ、本当にちゃんとしてほしいっていう気持ちって普通の人たちよりあるよね。
そうですね、
どうしたらいいんだろうね。
大阪のもうあれだよね、本当は市民から上がってきた声を反映するっていうのは基本だよね。どこの市民があの声上げたのかっていうと、ちょっと疑問が残るよね。
例えば検察庁法の改正案とかも、たくさんの人たちが SNS 上で、反対の運動を起こしたことによって、いろいろ麻雀の問題とかもありましたけど、結局は一旦廃案になったっていうのも、やっぱりその新しい動きではありますよね、
だから常に力の強いものがこれが通るわけじゃないっていうのをすごくこう漫画でガンガンやっていきたいなと思ってます。
だからもっといっぱいの人がやってくれるといいんだよ ね、
そうですね。
ずっとやってるとやっぱり疲れてくることだってあるし、その時に代わりの人がやってくれて、また休んでまたガンガンやって、またっていう風になると一番いいよね。
今日でもね、伊吹さんがね、学問の自由といえば水戸黄門の印籠のようにひれ伏さなくてはいけないのか、憲法は自由は乱用してはならないと定めているっていう風にね、結構とんでもないことを。
だけど一個問題があるよ、伊吹さんの顔って書きづらいと思う、パッと思い浮かんで、
ちょっと書きづらいです。
そう、書きづらいの。
ちょっと書きづらいです。
眉毛は鼻毛、難しい、ね。
憲法守んなくちゃいけないのはね、国民じゃないからね。
そうなんですよ。でも私もずっと知らなくて、そういう憲法っていうのは、そういう権力持ってる人が守るものだっていうのが、
あれだよね。このボーゴさんの漫画の中にも憲法のことはすごい詳しく分かりやすくいっぱい出てくるよね。
あ、そうなの。
だから私もそういうことだったんかって、そっかって分かるとこ結構いっぱいある。
はいはい、この漫画が本になるんですか？本になってますか？
本中ですね、はい、
ちょっと教えてください。それは、はい、
ボーゴさんの5本、100日で崩壊する政権、コロナ禍日本、安倍政権の奇跡、扶桑社から発売中ということですので、ぜひご覧いただきたいと思いますけれども、ちなみに大竹誠さん、室井悠月さんは漫画では描きやすいお顔ですか？
大竹さんの方がメガネの印象があって、はい、
メガネね、
メガネしてると書きやすいです、
そうですね、だいたいメガネ取って、ここ老眼が進んでメガネ取ってるんですけども、だいたいテレビはメガネですね。
そうですよね、その印象が、室井さんは、 あ、でも書きやすいと思います。
本当、うん、今丸手指に
ちょっとやっちゃった、こうやってなぞっちゃいました。
気にしてるのに、時間になっちゃいました、うん、皆さんも日々思うこと伝えたい、はい、あ、違う
全然違うコーナー
はい、
はい、
普通に、じゃあもう一回ご本のご紹介しましょうか、はい、坊後さんのご本、100日で崩壊する政権コロナ禍日本安倍政権の軌跡は扶桑社から好評発売中、坊後夏子さんの漫画ぜひお読みになってください。
あった、
はい、100日で崩壊する政権コロナ禍日本安倍政権の軌跡は扶桑社から発売中です、うん、坊後夏子さん、大竹メインディッシュ、
うん、ごぼうじゃないですよ
本日のゲストは坊後夏子さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。